そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
行ってきましたか。
はい、先日行ってまいりました。来週の特集になります月が綺麗のインタビューを収録してまいりました。
最終回後の放送になりますけれども、最終回は見れなかったんですね。
そうなんですよ。もう来週のトークの中でも喋っていますけれども、11話放送日の昼間に収録に行かせていただいたんですよ。で、11話はその場で見せてもらったんです。でも最終話は、あ、そっか、最終話見てないんだね、ニヤニヤみたいな感じでずっとお話をされましてだから視聴者の皆さんは分かってますよねって言われながら、私たち3人だけが恥ずかしい思いをするトークが来週聞けると思います。はい、今回は私と小宮さんと岩本さんの3人で行ってきました。
気さくな方だったので話しやすかったね。
そうですね、
うん、
2人でね、ずっと本当に繋がっていくので
なんか取材ってよりは、
はい、
こうカフェとか飲み屋さんであの作品どうなんですかねっていう感じの話ですよね。なんか、
うん、まさにそうだし、これは嬉しいことでもあるんですが、この番組はいつまででも喋ってられるねって言われまして本当、いや、まあ、楽な気持ちでお話しいただいたと思うので、
まあ逆にね、他の媒体ではなかなかないタイプのねインタビューになるんじゃないの。
そうだと思いますよ。それこそ本当居酒屋トーク、カフェトークじゃないですけど、他愛のないことを話しててくださいっていうのはなかなかないと思うので、
まあでもその中から ね、
そう、まあそういう話が聞きたくなるタイプの作品なんじゃないかなとも思いますしね、うん、
はい、じゃあもう来週のね、まあ、最終回とそしてインタビューを楽しみにしたいですよね。
はい、
はい、ということで、まあある種クリエイターの方々っていうのは今回の特集もうかなりポイントなんじゃないかということで、今日の特集
レクリエイターズです。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集はレクリエイターズ。原作はヒロエレイ。
はい、ブラックラグーンとか書いてらっしゃるん
です、ね、はい、好きでしたけれどもね。そして青木栄監督ということで、この2人でシリーズ構成されているということなんですけれども、はい、オリジナルアニメーション。
そうですね、原作とはいえこのアニメのためにという形になりますからね。
そうなんですよね。まあなのでどういうストーリーがこの後展開していくかは、もうまさにみんな同じようにドキドキワクワクしながら見ているはずだとは思うんですけれども、
はい、
まあね、さすがというか、こう、第1話、壮大な感じで始まりましたね。
なんか今見返す第1話、全然見え方違いますよね。っていうのも私、第1話最初見たとき、よくわからんと思ったんですよ。
なんていうのかな、第1話、壮大な振りだよねっていう感じの第1話だったじゃない。
まあ、でも本当、今思い返せば、順番にそこから順序だっていかないと、物語がね、それは分からないよねっていうところから始まったんだなという感じはしますしね。
まあ内容的にですよ、これあお互いでも言いましたけど、どう、これは1話かっこいいけれども、果たしてこのあとどうこのたくさんの出てくるキャラクターたちをまとめ上げていくのだっていうのはね、本当監督脚本も含めスタッフの腕の見せ所だよねっていう話をしたと思うんですけれども、まあここまで 現在ですね、テレビの放送としては第12話まで、エンドロールには早すぎるまで放送されたところなんですけれども、まあ、投稿としては11話まで募集しました。いけてるね、まだね。
いけてる。
いけてると思います。いや、正直ね、こう、主人公に対していろいろ思うところがあったので、ほら、やっぱりどうしても好きになれないと、なかなか難しいところってあるじゃない、作品って。
まあまあ、ありますね。
で、その中で、しかも主人公がってなると、ちょっとしんどいんだよね、正直。と思ってたんですけども、周りの人たちが、いや、彼が主人公だとか、彼女が主人公だみたいな、まあ主人公がいっぱいいますよね、この作品。よくよく考えると当たり前だけどさ。
ああ、まあ、そうですね。メタ的な意味で主人公たくさんいますよね。
はい。
いや、本当メタ的なという言い方しましたけど、本当にこの作品のバランス感たるやという感じで、いろんなこと考えてたじゃないですか、1話、2話の段階とか、はい、ルールとか。うん、
はいはい、ありましたね。
はい。キャラクターが、こう、現実へ出てきたという形で、どこまでのルールがあるのかとか、いろいろ考えていたんですけど、そこって突っ込みたくなるところだと思うんですけれど、絶妙じゃないですか？突っ込ませないというか。
うまく逃げてるっていうか、うまくこう構成してるっていうのかな。まあ、例えばこんな、被害があちこち起きているのに、警察とか、まあ、政府は何してるのみたいな部分ってみんながそろそろ思い始めた頃に登場したりするでしょ。
そうなんですよ。うまいですよね、うん、本当。
でこれで彼らが完全に敵に回ってしまったら、まずそれはそれで面白い作品は別途作れるかもしれないけれども、そのあえて完全協力体制を敷いてしまうっていうことで、うん、まあ、主人公側がそんなにね、そっちまで気にしながら動かなくて済むような形は出来上がったとかさ、
うん、
よくここ最近言ってますけれども、ストレスがありすぎたら面白くないよと。
なるほど、はいはい。
もうまさにそのそういう部分に関するストレスはあえて作らないようにきちんと仕上げてるなっていう感じはしますね。
さっきルールっていう言い方しましたけど、ルールが必要なのって戦う上でとかになってくると思うんですよ。でもこの話ってそこじゃないっていう感じがするじゃないですか。
まあ、なぜかって言ったら、ゲームが原作だったりするとルールがもともとあるからだと思うんですよね、うん、
なるほど、確かに、
うん、ゲーム原作で例えばこういうアニメ化をした場合だと、そのやっぱり基本ルールっていうものはどうしてもゲーム内に存在するわけで、まあ、それを大いに外しちゃったら、うん、なぜその作品のアニメ化がわからなくなっていくわけじゃない。
確かに、
うん、っていう部分を、まあ、完全にオリジナルのおかげで気にしなくていい、
うん、
っていうのはあるんじゃないですかね。まあ言ってしまえば、この戦闘で死んだらどうなるのとか、そういうルールでしょ、言ってしまえば。
そうですね。それだし、こう、バトルする上で、なんていうんですか、簡単に言うと、ポケモンバトルは必ずレベル40同士とか決まりがあるじゃないですか。はい、そういう感じで、それぞれの強さがちゃんと、戦闘能力 2万の人と、
はいはい、
みたいなことにならないように、とか、いろいろ考えちゃうんですけど、そこではなさそう。で、かといって、なんか、作家の矜持みたいなのともまた違う。で、なんて言うんですかね。初めてだからうまく言葉にできないんですけど、作品と作家の関係性なんですかね、この物語の軸となるのって。
そうですね。そういう部分はもちろん、その、あるとは思うんですけれども、まあ、全てにおいてじゃないよね。だって作家、ね、亡くなってる作家だってもういる。しかも想像物に殺されている作家までいるわけじゃない。
いや、もうおかしい、ね、そんなことありえないですからね、本当に。
うん、でもまあそれはでもある種分かったわけでしょ。もともと例えば交通事故で亡くなっている方とかいるわけですよね。
はい。
メテオラが出演していた追憶のアバルケン、このゲーム自体のプロデューサーも亡くなっているですよね。ゲームの、まあ、アニメもそうですけど、ゲームに対してもそうだけど、その一人で作ってるわけじゃないから、この辺をそのクリエイター的なものっていう部分でこの人のっていうとなかなか難しい感はあるんですけれども、メテオラのキャラクターについてそこまで、作り上げた人としてこのプロデューサーということの名前が上がったんだと思いますけれども、ただその方が亡くなったからといってそのキャラが消えるわけではない。 まあ、っていうのはこの段階では、まあ、初期の段階でね、第1話の段階で分かっちゃいたんだけれども、でも、限界したキャラクターが直接手を下した場合どうなるのか。っていう例も出してくれたわけですよ、結局。
マガネちゃんですね。
まあ、ちゃんと言っていいのかどうなのか。
自分で言ってるからね。
はい、まあ、一番やばいキャラクター、あの中で一番やばいキャラクターでしょ、彼女はね。
でもなんか一番キャラキャラしくて安心もしますよ。
まあいるよねっていう、こういういろんな作品の中にこういうヤバ系キャラっていうのはいるよねって、こんなんが例えば現実にこういう世界に現れたらめっちゃヤバいっていうのをめっちゃ引っかき回してくるんだこんな感じでっていう、
なんか生地他の人がちゃんと一人の人間なんだって思っていたから、なんでしょうね。マガネも人間なんですかね、あれは。
まあね、お前は人間じゃないって言われてはいましたけれども。
認めたくない。怖いですね。
少し戻りますけれども、第1話の話をちょっとしたいなと思うんですが、冒頭からね、刹那が自殺する映像からショッキングに始まるじゃない。まあ、彼女が一体何者なのかっていうのはこの後引っ張っていくわけですけれども、まあ、言ってしまえば彼女のお話を12話までかけてやったって感じではありますよね。
現状そうです ね。
彼女がなんでこうなったのかっていうこと。そしてソータのモノローグから始まると。でもすでにもうソータのこのモノローグの段階のソータは全て解決した未来なんですよね。映像としては物語のスタートの映像だとは思いますけれども、つまり全てはこう、まあどういうふうな終わり方をしたかはともかくとして、物語は終わって、キャラクターたちは元の世界、まあ元の世界に戻るという言い方が正しいかともかくとしてね、消えてしまった世界。あくまでも彼は狂言回しとして、そのどういうことがあったのかという話をしているんだという、スタートなわけですよね。
そうですね。実はここでちゃんと立ち位置は明かされていたんですよね。
だからまあソータは主人公ではないんですよね。主人公でありながらも主人公でない。
私はソータが主人公らしくない、いわゆるアニメの主人公らしくないところがこのアニメの主人公である理由かなっていうふうにすごく感じているので、ソータはやっぱりこのヘタレ感というか、なよなよしているというか、日常に生きてる人間に近いところがあるのが、まあ、強いところであり、主人公として生きている一番の理由かなと思っているので、まあ、狂言回しっていうのもやっぱり、
狂言回しって一番客観的に見られる人という感じでもあるしね。それこそこう、主人公だらけじゃない、さっきも言ってたけど、周りがね。まあ、その中で誰よりも主人公じゃない人がいないと、それこそ回せないよなっていうところはわかるよね。
まあ実際ね、その各キャラクターをほとんどのものを知っていたのは彼しかいなかったわけですよね。
ああ、確かに。そうですね。
まあ実際、その、作家の人たちがどんどん入ってきて、彼らもヘビーオタクなわけで、それでパッて見てすぐわかる人たちももちろん出てくるんだけれども、でも最初、この物語を回し始める段階では、やはりソータがいたからこそあのキャラクターだ、あの作品のこのキャラクターだっていうことを全部言えたっていうのは言えますよね。
だから余計ね、最初はこう説明しようじゃないですけど、そのためだけにいるんかこいつはぐらいに思う気持ちもわかりますよね。
はい、
主人公っぽくないっていうのも、そこもそうなんだろうなというか、
持ってる可能性としては一番自由度が高いのがやっぱりソータなのかなっていうふうに私は感じていて、他の創造物とかはアニメの主人公だったり、主要キャラクターであるがゆえに設定があるので、まあ、ある意味不自由なところってあるじゃないですか。
そうね。
だから、そういう意味では、まあ他の原作者とかいっぱい出てくるんですけど、 まあ、彼らは何て言うんでしょうね、アニメで出てきてやっぱキャラクターとして生きてる原作者という見方が私は強いんですけど、まあ、ソータ君はすごくそういう意味ではそこに乗っ取ってない主人公なので、物語を扱ったこのアニメの主人公としてすごく重要な意味を持ってくるのかなというふうに思っています。
まあ、はっきり言ってさ、これソータ以外は全員ある種の成功者なんだよね、
うん、
作家、少なくとも出版されたりとかゲームとして成功しているものを作ったクリエイターなわけですよね、うん、っていうことは彼らもある種の成功者なわけじゃない。ついでに言うとこう島崎節奈も少なくとも人気は確実にあったわけじゃない、一部界隈とはいえね、
うん、
そういう中でソータだけがただの平凡な人である、どちらかといえばこう刹那の成功に対しても若干嫉妬してしまうほどの普通の高校生であるっていうね。
なんかね、また絶妙に投稿してるイラストがファン味の強いというか絵柄でしたよね。
そうね、うん、まあでも普通にああいう人たちはいっぱいいるわけじゃない、
うんうんうん、全然。
そう、そのいっぱいいる中からたまにスターが生まれるわけですよね。だからその本当に一般人代表としてソータはいるんだろうなっていうところが、まあこのスターばっかりの世界の中の一般人だから主人公だっていうその小宮さんのコメントは、
うん、
まあ妙に納得かなっていう感じはありますね。
高中さんからのコメントです。今月発売のニュータイプで本作の特集が掲載されています。原作者のヒロエレイさんによると、本作品はクリエイターの方々への僕からのラブレターだそうです。本作の場合、単純に考えて一人の被造物キャラクターに対して最低一人の創造主がいるわけですし、大まかではあれ、被造物の登場するオリジナル作品の設定が必要になります。その上、作品の掲載されているメディア媒体、製品パッケージ、宣伝広告や公式ホームページなどのデザインまで必要なわけです。一体どれだけの仕事量になるのか、ちょっと見当もつきません。こんな膨大なバックボーンのもとに生み出される20分強のアニメを我々は毎週視聴しているわけです。自分は第11話まで見終わって、きっとヒロエさんご自身も含めた多くの作家さんたち、イラストレーターさんたちのものを作るということへの真摯な態度が、本作のような途方もない熱量を要する作品を生み出したのだろうなと感じました。クリエイターたちの誠実に制作に取り組む態度は、本作に登場する創造主、つまり作家さんたちにも見られます。特にメインヒロイン、セレジア・ユピテリアが登場するライトノベル、精霊奇想曲フォーゲル・シュバリエの原作者、松原隆は、登場シーンこそ冴えない中年でしたが、回を追うごとに彼の中の熱いものが見えてきて、今のところいい感じのおっさんキャラになっています。ファーストコンタクトこそ、あまりにも神々しくない自身の創造主との対面にやや切れ気味のセレジアでしたが、彼が富や名声のためだけに自分たちを創作しているのではない。ましてや、自分たちをただいたぶって越に言っているような人間ではないことを理解して、そのためか少し彼に対する見方が変わったように見受けられます。いみじくもメテオラが父と娘と表現しましたが、まさしくその通りになっていますね。この被造物と創造主の関係は、今後も本作を見る上での大きな柱になるのかもしれません。例えば今めちゃめちゃ仲の悪い弥勒寺雄也と原作者野藤寺亮の関係、さらには今めちゃめちゃ悩んでいるアリステリア・フェブラリーと原作者宝田海の関係なども、創造主が何らかの示唆を富む発言によりいい方向に向かってくれるのではないかと信じているのですが、いかがなものでしょうか。そしてこんなに頑張っている大人たちがいっぱいいる中だからこそ、主人公水篠壮太の何もしなさ加減がかなり目立ちます。第1話で僕はあくまでも狂言回しと自らを称したソータですが、今のところそれすらにもなっていません。自分と目下の不安材料、それはこの後の展開で自分がこのソータを本当に主人公として認めることができるのだろうかということです。あと本作でどうしても話したいこと、それは食事のシーンです。 秘蔵物の皆さんがみんなこちらの食べ物の前であっさりと落ちてしまうところが面白いですね。あの聡明なメテオラが味が重曹でとても美味とファーストフードやスナック菓子にはまってしまい食いしん坊キャラになってしまうし、あのこわもての弥勒寺くんもファミレスの食事にご満悦でしたし、あの築城院マガネですらパックの牛乳や缶ジュースを美味しそうに一気飲みしてしまうほどのお気に入りのよう、秘蔵物さんたちが揃いも揃って安上がりなのがちょっと笑ってしまいます。松原隆がそこまで設定していなかったなぁなどと言っていましたが、今の商業ベースではそんなところに紙面を割くほどの余裕がないということでしょうか。ストーリーもようやく中盤に入り、マイナスからのスタートとなるソーダの過去語りが行われていますが、この後の展開も楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
なるほどね、クリエイターの方々への僕からのラブレターっていうこのひろえさんのインタビューの記事っていうのが、まあ最新話まで見てると納得かなっていう気はしません？
クリエイターってなんだろうな、熱いハートを持ってるよねというのはすごく感じますよ。
そうなんですよね。あの、まあ、もちろん作ってる人たちの熱さもわかるし、この作品自体がそのいろいろな作品を作っているその想像ね、いわゆるこう漫画アニメゲームにしても作られたものに対する愛情に満ちているな感があるなっていうのを、うんうん、そのただアイテムとして扱って作品をこう面白いだろうっていう感じでいろいろ放り込んで、まあ言ってしまえばこれだけ山ほどいろんな要素を放り込んでるわけじゃない。でこれがうまくまとまるかまとまらないかって最初は思ってましたけれども、まあ、要はこれを愛情で描いてるなっていうさ、
うん、
っていうのを最新話まで見ていると思う気持ちはありますね。しかもこう創造主と創造物の関係っていうのもありそうかなみたいな、この微妙なバランスじゃないですか。
微妙なバランスですね、本当。いやいやだってね、どうなんですかね、創造物は創造主に会いたいんですかね、どうなんだろうな、
まあ、そのキャラクターによって違うと思いますよね、あるね。
いやすごい笑っちゃったのが、かのやくんを作った中野金さんが、いやこいつ出てきたらこんなめんどくさいんですねみたいなこと言うじゃないですか、はい、いや確かにこういう展開のストーリーを作るために性格っていう風に帰結してキャラクター出来上がっていく部分も絶対あるじゃないですか。
はい。
あらね。うん。
しかもさ、あの
ロボに乗らせるために切れやすくしたんだけどな、みたいな。なんか聞いたことある、見たことある気がするな、みたいな。
こんなキャラいるよね、みたいなね。そんな感じのね。まあ、あれ、アニメだからね。でしかもあの中野金さんはこういわゆる普通に言うシリーズ構成脚本の人です。
うん、まあ雇われというか、まあというところもありますよね。
そうですね、原作者っていうのと、まあオリジナルアニメってことですよね、結局ね。その中の、
はい、
かのやるいというキャラクターを生み出したっていう、まあ、性格付けしたっていう役でしょうね、言ってしまえばね。でもまあ、かのやるいくんのイラストを描いた人も多分いるはずだよね。いわゆるデザイナーさんと作画の人はまた別に。まあ、そこまで言っていったら大変だから、一応今回はその中野金さんが創造主ということで選ばれたんだと思いますけれど。一応ですよ、まあ、誰が好きみたいなものも多分あるとは思うんですけれども、まあ、政治家さんは一番後に持っていって、創造物、一人ずつ行きます？メテオラさんさっきも言いましたけど、亡くなってるんですよね、もう創造主が。
うん、いやでもメテオラが自分のゲームをプレイするっていうのもなかなか良いですよね。
あのね、回はね、ほんとね、メテオラというキャラクターをよく表してたなと。まあなんか妙に物分かりが良くて、結局彼女がストーリーを回してる役じゃない。
まあそうです
ね、他のキャラクターはその、まあ、腕力に自信はあったりとかしても頭にそんな自信があるわけではない、まあ、セレジアなんか特にそうですけれども、その点こう、まあ、実際にそのいわゆる日本政府との こう交渉も含めてメテオラがいるといないでは全然このストーリーは進まなかったわけなので、だからああメテオラっていうキャラクターはそのためにどうしても必要だったキャラクターなんだなとは思うけれども、そのメテオラが実際そのゲームの中で追憶のアバル剣の中でどういう役割を果たし、結果的に自分も非常に満足したというあのシーンはね、こうなんかこう実際にそんなキャラクターが存在するわけではないんだけれども、でもそういうふうに言ってほしいよねっていう、こうプレイヤーの気持ちとして、
はい、そうですね、確かに会いたいかなというふうにさっきは言いましたけど、なんでしょうね、こんなのはエゴですけれど、キャラクターが喜んでくれたら嬉しいですよね。
なんか日常だとずっとクリエイター側からの片思いじゃないですか、キャラクターに対する、はい、 ね、それがすごいメテオラから帰ってきたのが、あ、両思いになって、まあ、死んでしまってるけど、そういう意味では成就して、やっぱクリエイトする、だったらやっぱこういう風に、キャラクターを愛したからこそ帰ってきたらすごく嬉しいなっていうシーンが、あそこにすごい詰められてたので。
あの、メテオラを通して、こう、創作物への、あの、愛を語ってるような気がするんだよね。こう、この作品を作っ、だからまさにそのラブレターっていうのは分かるなっていう、今までいろんな、ね、作品、ゲームだけじゃなくいろんな作品を作ってくれた人たちにみんなにありがとうっていう気持ちをそのキャラクターを通して言わせてくれたなっていうような気がしたような気がしたんですよね、うん、このメテオラの回は特に、うん、第4話になりますけれども、
片やね、なんか態度悪い作者もいるんだなっていうのがミロクジじゃないですか、
はい、
いやミロクジさんめっちゃかっこいいのにな作者は魅力ないですよね。
あ、そうですね、確かにね、まあ彼がいずれどうかなるんですかね、役に立つんですかね
なんだろうな、いやでもこう読者が待ってるから締め切りだから俺は書くぜっていう、
あ、まあでもそういう意味では彼は作者としては正しい生き方をしてるわけ
です
ね、
うん、そうなんですよ、うん、だから愛がないでしょっていうのはそれはちょっと ひどい話ですよね、愛がなかったら書かない、うん、仕事ですからみたいな話になってくるんですかね、
まあ、どっちもあるとは思いますよね、仕事だから生きるために書かなきゃいけないのはもちろんだし、うん、まあ、もしかしてこの作品の中でいくときちんとあの作者がこの魅力時に対して何かプラスになる、結果的にプラスになるような行動を取る可能性はまだまだ残されてますよね。
うん、まあ残されてはいると思います。
魅力時がでも今後その半額もいなくなっちゃったじゃないですか。
は
い、食べちゃって、そこでなんかパワーアップする手段って私でも締め切りを守って次の輪が世に出ることじゃないかなってすごく思うので。うん、まあ、ある種のツンデレの原作者さんで、そういう風に後でこう、力を貸してくれるんじゃないかという展開を期待しています。
熱いね。
そして、アリステリア・フェブラリー。フェブラリーだったんですね。いや正直、なんだこのバカ女って思ってました。
うん。
脳筋ってやつですよね、いわゆるね。
そうですね。本当創作物の中にいればそう言われるんでしょうが、それがね、現実に現れるとこうなるんだなという、
まあ、彼女もある種彼女の世界の正義のためにずっと戦ってた正義の主人公なわけじゃないですか。
はい、そうですね、
高い正義感と信念と思って自分の世界では戦っていた彼女が、まあ言ってしまえばこの世界に来てみたら悪役の方についてしまったと。まあ、自分の信念のために向こうに着いたわけですけれども、でも結果こう、なんていうの、ある種の不条理みたいなところになっていったっていう感じますよね。
なんですかね、こう、マミカというトリガーだけのために突き進む、うん、
はい、
それはすごく純粋なことかもしれないんですけれど、ちゃんと考えろよって思ってしまうのも
何度もね、本当にね、一つよく考えようよっていうようなね、マミカはまさに自分の頭で考えた結果、うん、まあ彼女なりの甘さはもちろんあったにしても主人公らしく 死にましたよね。
そうですね、確かに、
うん、そういうことを、まあ、結果的にマミカが誰に殺されたっていうのをアリステリアは分からなかったっていうのはあるにしてもですよ、あの進み方っていうのはただのバカ正義感だよねっていうさ。
え、でも分かってたんじゃないんですか。私なんか分かってるのかなと思って見てたので、アリステリアすごく好きなキャラクターなんですけど、
うん、分かっているところもあると思う。う
ん、なんか
だから大バカじゃないよね。
男気みたいなものを感じて、なんかこの道を行くって決めたから間違っていても自分で道を見出していくみたいな強さをすごく感じて、強さってすごくそういう危ういものもあるし、そこからでもそれが魅力だったりするのかなっていうのがすごくあって、私はアリステリアのシーンがすごく好きだったので、
うん、でもアリステリアがこうこれだけ創作物として愛されているのは、うん、その不器用さも絶対あると思うんだよ、うんうんうん、ただ間に合わなかった状況があったらしいじゃない、あのお話の中では
なんか、うん、このアニメはすごくその普通だったらこんな主人公とかこのキャラクターなーって思うところがそのキャラクターのすごく良さだったり魅力だったりするのかなっていうふうに私はすごく見えるので、なんかそういう何か足りない部分というか、ちょっとその人、そのキャラクターなりの不器用な部分だったりするところが見えるとすごく逆に魅力的に見えて、まあそういうところが見られる作品の中ではそういうところは見られないじゃないですか。
そうね。いや、なんかこうね、作品を、間に合わなかったという悲しい状況を作るために、そういう不器用な性格っていうのが与えられたというわけじゃないですか。なんかそういうストーリーがないところに連れてこられた、この辛さよな。
うん、まあ、それが創作物である辛さですよね、言ってしまえばね、あくまでもね。アリステリアに関しては第12話で作家と、
はい、
まあ、あの作家死んだとばっかり私は思ってましたよ。
閉じ込められていただけでしたね。
はい、宝田ですよね。
はい、出てくるんですか。
宝田出てくるんですよ。宝田とアリステリアの和解とはちょっと種類は違いますけど、アリステリアが結局救うんですよね。
まあ結果的にはそうですね。
そうなんです。宝田を救うような形になって、アリステリアは今度どっちにつくんだみたいな感じになりそうな気配があるんですけれども、まあどうなるかはわからないですけれども、ただそこの会話が第10話のセレジアさんと松原との関係みたいな感じで、まあそこまでじゃなかったけれども不器用さも含めてこう2人の関係の良さみたいなものを感じましたよ。
うん、本当創作物と創造主って親子というか、本当親子それぞれにいろんな関係があるんだなじゃないですけど、あのセリフはすごい熱かったですよ ね。
そういうものが描かれてる感じがするんですよね、全体にね、うんうん、だからこれからですよね、言ってしまえば、うん、覚醒したアリステリアがどう。
そうなんですよ。アリステリア次第なんだよ。うん、
そう。だから、これからめっちゃ期待してますよ。私はアリステリアの活躍に。
私はどうせ創造物だからというところに縛られないで自分で考えなさいってお父さんが言ってくれたわけじゃないですか。
はい。
あ
なたならどうするかわかるだろうっていう、
ね。かっこいい。信じてるんだなと思ってしまいましたね。
そして、もう亡くなっちゃいました。マガネちゃん。
ぶっ殺しちゃいました
ね。ぶっ殺しちゃいましたね。いや、マガネはやばすぎでしょ、どう考えても。でもまあ、電気系のラノベだったら、いるいるっていうキャラクターでもあるわけだし、もうそのキャラ通りに、作家を殺してしまったっていうことなんでしょうね。
いや、でも、皮肉みたいですけど、作家冥利に、つきますよね。そんなにキャラクターが確立してたってことじゃないですか。
でもさ、思うんですけど、マガネってめっちゃ頭良さそうじゃん。悪い方でね、
はい、
に頭が回りそうな感じなわけですけど、そのマガネは自分のその創造主を殺したら自分が消えないかっていうことは想像しなかったのかな。
ああ。そっか、その時はメテオラのこととか知らない。
知らないはずですよね。
うん。
うん、だから、ある種、それ、挑戦だったんじゃ、実験だったんじゃないのかなっていう気もしはするんですけどね。
命がけの実験を平気でしてしまう。
うん。
優しそう。
本当そうだし。あと、マガネに関してはもう進化もできないってことですよね。作者がいないから。
あ、そうなりますよね。
うん。
でも、彼女の能力はやっぱり強いじゃない。
そうですね。
自分の嘘を相手に否定されることで現実のものとすると。ことの葉無限の欺き。これ、頭いるよね。これね。
そうですね。でもあの工場とかすごいありそう。
まあ実際ね、半額を手に入れたわけなんで、ああやっていろんなものを手に入れることができれば、用心しないとギガスマキナも取られちゃうかもしれない。まあただ今のところ彼女はすごく周りをこう翻弄させるキャラクターの状況なので、実際この後どういうふうにキーパーソンになっていくのか、まあすでになんかそれっぽい感じはありますけどね。
アルタイル側についてるわけでもないんですもんね。
そうなん、自分のやりたいことをやってるだけなんですね、うん、でもソータとの関わりとかもそこまでなぜソータに絡むみたいなところはありましたよね。
うん、確かに理由は言ってないですもんね。
まあ結局ソータが、アルタイルとの関係、まあ軍服の姫君との関係があるというふうに踏んだから突っ込んでいってたわけでしょうけど、もう彼女が一体何をしたいのかっていう部分は、まあ、楽しければいいぐらいのそんな感じなのかもしれないけれどもさ、みんなが苦しんでいるところを見たいとか戦っているところを見たいとか、もう傍観者の位置ですよね彼女はね。
なんかでも今の展開をすごい考えると、結果的にソータ君とかに言葉で任されるんじゃないかという展開を期待してるんですけど、
ソータ君が主人公らしい主人公をやると、
そう、最終的にマガネちゃんを倒すんじゃないかなって思いたいっていう。
なかなか難しいですよね、そのマガネを倒すっていうのがね、うんうん、
結構今その言葉とかその心理的にもすごい劣ってるので、なんかそういう意味で勝てないかなっていうふうには思ってるんですけど、
まあだからこそ、まあ言ってしまえば心理戦を戦えばマガネは強くても、
うん、
そのそうじゃない時に若干の弱さを持っているからこそ半額を手に入れたとかいうのはあるかもしれないですね。
うんうんうんうん、
手に入れざるを得なかったっていうかな、まあ設定上いわゆる人なら簡単に殺せるかもしれないけどね。そしてまだよくわからないですけれども、ブリッツトーカー、渋い、いかにもいますよねこういうキャラクターね。
また書いてるのが女性作家っていうの、
あ、
名前を男性のペンネームにしてという。
はいはい。まあ、あの人はなんか良さそうな人っぽく見えましたけれども、あの作家も。
いいんですかね。どうなんでしょうね。ちょっとポーカーフェイスですね。
はい。
でも今後の展開として、まあ今まではなかったですけど、原作者側がアルタイルの側につくみたいな展開はないんですかね。
ああ。でも今のところ、
うん、
あれじゃないですか、世界が滅ぶっぽいじゃないですか。
このまま行くとね。
それはちょっと困るかなと。
まあでも破滅願望のある作者がもしいれば、
うん、
可能性はゼロではないですよね。
どうしよう、締め切りの迫った野党児さんがあっちについちゃったらどうしましょうね。もう世界滅びろみたいな。
そして最後に、やはりこう、私の中ではこの彼女が一番のヒロインじゃないかと思って見てますけれども、セレジア・ユピテリアと松原隆さんの関係。まあ、こう、作家にさんをつける、まあ、難しい。松原隆先生でいいんですか？
いいんじゃないでしょうか。いやー、こうね、序盤の時とかは特に思ってましたが、片やエロ漫画先生のような、こう、中学生のようなラノベ作家がいれば、こっちがリアルだよというふうに、
そうそうそうそ
う、思うというかね、うん、
はい、
おっさんが頑張って書いてるんだよなと思いますよね。
はい、いやーね、いいですよ、ラノベ作家ですよ、もうまさにね。話数減るごとにですよ、めっちゃ政治屋さんいい女になってません？
いい 妻
妻
まあいいお姉さんだと最初は思ってたんですけどね、うん、まああの蒼太くんとの関係でさちょっとこうなんか色っぽさも持ったさ、はいはい、高校2年生にとってはちょっと刺激的じゃない、うん、その衣装みたいな
見えてますもんね、
はい、
谷間が
谷間がね、でも日本の服を着た OL っぽい服を着ていたセーター着てたセレジアさんも良かったですよ。
あの松原さんと病院で話してるシーンとかもうなんか熟年じゃ熟年のあなんかね長年辛いことも共有した夫婦のようにも見えてしまいまして
ね、最初はね折り合い悪かったのにねあの二人ね、
なんかねその関係すらも今となっては若かりし白乙女時代みたいな、
もう懐かしく感じるっていうさっていうかお前ら結婚しろよぐらいな感じ
で、ね、いやでも
カップル感が
そう愛があるじゃないですか作者とキャラクターって、
うん、
なんかねそこに成立してますよね。
最近でもセレジアが お母さんみたいにちょっと思えてきました。松原さんのせいかもしれないですけどなんかこの作品の中での母的な位置にちょっと私の中では行きつつある。
そうだよな。かなり聞き分けもいいし、頭も悪くない、
うん。
理解力あるし。
まあだって、ここ数話はですよ。松原さんが主人公だと思って私は見てますからね。
ああ。はい。
主人公格ですよ、もう、まるで。まあ言ってしまえば、そのね、蒼太くんが、ちょっといまいち、こう、なよなよしているからこそ。まあ、実際現実にその島崎節奈の話を聞いてもとても蒼太くんが主人公には見えないわけですよ。まだね、いずれ挽回してくれるんだと思うんですけれどもそのストレス分を発散するように松原さんが主人公を演じてるなと思って私は見てるんですけど
最初出てきた時冴えない
冴えない親父だな
って感じがしましたけどね。やっぱ伊達にね売れっ子作家じゃないですよ、
うん、まあ、伊達に CV 小西さんじゃないですよ
ね。あーそうですね、
うん、あとコメントいただきましたけど食事のシーンこの世界の違いみたいなものはすごく意識して描かれてるんだと思うんですけれどもその例えばそのコーヒーの香りとか空気の匂いとかそういうものも含めてあくまでもその作者のイメージする、まあ、例えばもう文章として作られたものなり映像として描かれたものなりの中でしか、彼らは生きていなかったわけですよね、
うん、
まあ、その中っていうのはいかにこう世界を細かく描いていけばいくほどその世界は現実に近くなるにしてもでも例えばそのコーヒーの味にしてもそのコーヒーの味をその文章とか言葉で説明することはできても味は説明できないわけじゃん本当の味は。
うん、そこをね事細かに書かれても読み手としてもリズム崩れるし、
ね、そうなんですよね。我々の中ではコーヒーっていうのはこんな味だ草の匂いっていうのはこんな匂いだみたいなものがこうあるからイメージとして読むことはできてもそれを結局そのキャラクターがその生きていたその二次元なりの世界で味わえたかって言ったらまあ、そういう薄さみたいなものっていうのが結果的に違いがあるんだなっていう限界してみると全てのものが美味しく感じたりとかするんだろうなと。
うん、味が重層でって確かになって思いますよね。
うん、ハンバーガーでいいわけですよ。
うーん、
まあ、だってみんなハマってるもんね。料理あの食い物に食い物っていうかコンビニレベルでハマってますもんね。
うーん、味がするっていうことがまず感激なんでしょうね、うん、きっと。
なんかやっぱ紙だったりそういうものの中で作られてるから五感っていうのはやっぱり人間の中でもその情報量だったりとかそういうものがすごく多いものなのかなってここで新たに考えさせられて今まで考えたことなかったっていうのが最初にすごい思いました。
今度はこうグルメ漫画とかから出てきてほしいな。
ああね、どうなるんだろう。
そう、グルメ漫画だとね、そっちが売りだからさ、匂いとかさ。
でも出てきたのに、いややっぱここの食べ物は美味しいよみたいになるかもしれないし。
でもそれ戦えないから意味ない。
確かに出てきてもらってもしょうがない。
いやでも回復力あるかもしれないじゃん。
ああ、いわゆるこう光栄としてってことだね。
うん。地味だな。
回復魔法、美味しいご飯を作って待つみたいな。
龍拳さんからのコメントです。この作品ならではという仕掛けや見どころは多いですが、自分が特に面白く見ているポイントは、現実に出てきたキャラクターの性格が原作とは変わってきているらしいという点です。すべての物語に登場するキャラクターは、役割や存在する理由を背負わされているわけですが、レールから外れた彼らは一体どうなるのか。自分のルーツを追うもの、現代文化を謳歌するもの、自分自身のあり方に思いを巡らせるものなど、三者三様のドラマがあり、それがゆえに元の世界へ戻るために一致団結して元凶と戦うというお約束な展開にならない、この作品らしさになっていると感じました。今後は反則じみた能力と嫌すぎる方面に長けたトークスキルを持つマガネの動向と新たな参戦キャラがあるのかが気になるところです。CM ガンガンやってるし、ロアナプラからの参戦に少しだけ期待しています。はい、ありがとうございます。
ブリッツっていうキャラクターは、その元刑事の賞金稼ぎみたいな、こう、ね、いかにもいそうな渋いキャラクターじゃないですか。
そうですね、ワイルドで、かっけえ、人気出そうなキャラクターですね、
うん。そうなんですよね。まあでも主人公ではない相棒役なんですけど、まあ言ってしまえばカーボーイビバップのジェットみたいな立ち位置でしょ、元刑事だし。
そうですね、確かに、
うん。でもその渋さみたいなものっていうのは、言ってしまえばその作品世界だからこそあるものだったりするわけじゃない。
うん、その目的に向かって思いっきりひた走る主人公のサポート役としてはすごく有能に見えるかもしれませんが、ブリッツ本人には特に目的があるわけではない。それは実はね、物語にいる時から変わらないんですけれど、なんかね、隣に主人公がいなくなったらすごい途端に魅力なくなりますよね。
いや、なんかね、ジュニアの冒頭でブリッツの会話を聞いていた時に、なんかこいつ薄いなと思いながら
アリステリアと喋ってるところ
、ね、そうなんですよね。だからこうやっぱりどうしてもその原作の影響っていうものは受けているわけじゃない、っていうかそのキャラクターなわけですからね。そういう部分っていうのが、じゃあこう実際この世界に出てきて以降どう人として変わ、まあ人なわけじゃん言ってしまえば、
うん、
その特殊能力を持った人と変わらないわけで、構造的には人間とあまり変わらないって言われてましたよね、セレジアさんが負傷した病院で、
はいはい、
その回復力が異常に早いことを除けば人と変わらないということだったので、でも死んだら消えるんだよね、マミカみたいに。
死体は残らなかったですからね。
そうなんですよね、うん、まあでもその人間として存在しているときはほぼ人に近いような怪我もするしっていうことみたいですけれども、
だからこう性格が変わってきているらしいっていうのはなかなか難しいですよね。性格ってやっぱこう周りの人間に許されるからいられる性格でもあったりするわけじゃないですか、うん、許されたり逆に許されないからこういう立ち振る舞いをするだけであってみたいな感じで、だからもう私カノヤくんが大好きすぎるんですけど、カノヤくんみたいなやつがあんな頼りになる感じにね、空に連れてってくれるじゃないですか、
は
い
は
い、
11話ですね、うん、そうだからやっぱりめっちゃ悩んでたわけじゃない、ソータは、
ね、はい、
自分がね隠してたわけですよね、その大事なことを、
うん、
でしかも、まあ、言ってしまえば彼にとってかなりのトラウマであったその過去を振り返る、まあ、告白しなきゃいけない状況になったわけじゃん、あの場でさ、
はい、
うん、まあそれで落ち込んでいるであろう彼をまるであのドラマの主人公のように空に連れて行ってあげて、
ね、超頼りになるお兄ちゃんみたいにも見えたじゃないですか
今までこいつ何なんだろうなっていうキャラクターだったんだけどね、うん、確かにね、
でもきっと彼は自分の物語の中では絶対うじうじしていて乗りたくもないロボットに乗らされているキャラクターなわけですよ。
それがね、
うん、
だからやっぱりああやってこの世界に来て少しずつみんな成長というのか変わってきてるんでしょうね。 まあ、まあ、そういう
環境に適応しているのもな
あ、まあ、そういう意味では最新話のアリステリアもまさにそういう感じですよね。
そうですね、だってカノヤ君とミロクジさんが仲良しってどういうことって思いません
同じレベルなんじゃないの、いろんな意味です。
うん、どこに波長が合うんだよという感じもしますけど、それこそね、同じコミュニティの中で男子が自分たち2人だけだったら喋るよねみたいな感じで最初喋り出したのかもしれないし、とか
なんか男子会のノリがあそこにはありますよ。
そうなんですよね、
ちょっとヤンキーと射程みたいな感じは感じるんですけどなんか
兄貴、
兄貴、そう兄貴って感じにすごいして可愛いなと思ってたのよ。
いやでもね、カノヤ君だってね、多分こんなもう思いっきり外世界に飛ばされたからきっと俺また乗るんだろうなみたいな風に言ってるんでしょうけど、碇シンジ君じゃないですけど、ちょっと基地から離れたぐらいだったらすげえうじうじしてたと思う
でも望まぬ戦いだからうじうじしてたのであって、やっぱその理由が違えば人って違うのかもなぁとはちょっと思ってんですけど、なんか性格ってほら鶏が先か卵が先かぐらい、性格が先にあって人生が進んでいくのか、人生が性格を作ってるのかって考えたらわからないから、そう見えてただけで、まあ環境が違ってくれば、まあ理由が変わってくるから、こういう風になるのかなっていう風にも考えてたんですけど、うん、まあとりあえずこの時のカノヤ君は誰、誰って私は思いましたね。こんな
誰って。
こっちの方がいいですよね。
そうね。逆にね、ブリッツみたいな人は、ちょっと、
うんうん、そう、かっこよかったはずのブリッツがなんだこの薄い男みたいなおっさんみたいなことになってるっていうのがね、面白いわけでね。
でこう周りに全く惑わされないマガネちゃんがいるみたいな感じです。
うん、お姉ちゃんまんまですもんね、その
まんまですね
変わらず。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。第9話にて死亡し、消滅してしまったマミカですが、その後公式に、きらめきマミカお別れ会なるイベントが、秋葉原で開催されたみたいですね。特定のキャラクターのためだけにこのようなイベントを開催するということは、作中で死亡するのはマミカだけなのでしょうか。今後の展開が気になります。はい、ありがとうございます。
衝撃のマミカですよ。いやでもね、マミカに対してはいろいろ思うことはあったわけですよね。この子めんどくさいなみたいな。最初はね。
そうですかね。でもマミカは自分の常識にのっとって行動したらってことですよね、最初の。
そうですね、マミカ的、マミカのキャラクターとして行動した結果がここまで来て、でもマミカらしく死んでったね。だからこうテレビで最初にマミカが死ぬところまで見たときには、そこまで悲しみというのは正直なかったんですよね。まあこうなるよねみたいな感じだったんですよ。まあ何よりこの世界での死亡が全ての死亡じゃないわけじゃん。そこはもう結局初めてのキャラ死亡ですよね、言ってしまえばこの世界でのね。でも死んだからといって作品の中からいなくなるわけではない。
なんですかね。
なんかその辺描かれてないじゃないですか。マミカがいなくなったから作品の中からいなくなったとも言われてないし、変わらずいるねってこともなくて、どうなってるのかなっていうのは逆に気になってる。
いや、さすがにいなくなることはないでしょ別ですもん。だって作者がいなくなったって創造物は生きているわけなので、だからそことそこは連動しないんだろうなと思うんですよね。
でも最新話で最後に出てきた彼は探してたって言うんですよ。気になりません？つまりはセレジアさんはその間いなかったってことでしょうかみたいな、まだ名前は明かされていませんけれど、
誰誰誰、
明らかにセレジアの相方くんが最新話で背中を表したわけじゃないですか。
あ、私ももう見るからに、あいつ名前なんだっけ、ガロンだっけな、違ったかな、
カロン。
エンディングテロップではね、廃墟の男って書かれてましたけれども、小野大輔さんが演じてる、これ多分相方のカロンっぽいですよね。
はい、もうそのままでしょデザイン画というふうに思ってしまうんですけれど、彼がねえ探してたって、おそれ、その一言だけでいろいろ考えちゃいますよね。マミカはじゃあもうみたいな。
マミか、私結構マミカ好きなんですけど。
たださ、これはよくわからないよね。そのカロンが、うん、まあフォーゲル・シュバリエ自体はでも作品としては、そのまあアニメとしては続いているわけじゃない。で原作の方も続いているわけで、その作中世界にいた、例えばその相方であるカロンが、
うん、
もし本当に探し続けていたってなったら、作中から作中の世界線はおかしくなってるわけじゃん。
うん、そうなんですよね。だって、はい、セレジアだって別に最新刊の一番最後の場面で出てきたってわけじゃないから、全然お話の面白いところにソータ君飛ばされて出てきたみたいな感じじゃない
ですか。そうですよね。まだ数話でしょ、アニメとしては。
そうそう、うん、途中段階で出てきた、はい、となるとその後も続いているはずの物語にいたセレジアは一体どういう、
はあ、まあ、ただその物語とテレビアニメはまた別だし、
うん、
となるとその世界との関わりみたいなものが消えたからといって彼らはじゃあどこに行くんだみたいな部分もあるとは思います。まあその辺はね、どうやって描かれるのかわからないですけれども、まあ探してたという一言がちょっといろいろ思わせるものはありますよ、はい、もう逆に言うと一緒に来た可能性はあるけどね。一緒に来てた可能性はね。
なるほど、今まで出てきていなかっただけで。
そう、同時期に来てたとかね、この世界で探していたと、セレジアっていう可能性はある。何とも言えないですけど、この辺はね多分きちんと描かれるんじゃない、どういう風な仕組みなのかみたいなものは。いずれ
仕組みが分かってマミカが再登場することをすごく望んでいます。
いや、私は再登場するんじゃないかと思ってますけど ね、う
ん、なんかマミカの武器、
はい、
あの攻撃って私最強じゃないの、この攻撃って思って見てたんですけど、なんか全部無力化してません？いろんな攻撃を。
多分マミカは一番このメンバーの中ではかなりヤバいキャラクターだと思いますよ。だから、言ってしまえば退場せざるを得なかったんじゃないのかな。その、アルタイルの能力にある種匹敵するヤバさを持っているキャラクターだったんじゃないの？魔法少女の魔法ってすごいんだなっていうね。
必ず事件解決できちゃいますからね。
まあね、20分の枠でね、戦うんですね。起承転結だからね。
倒してる数も結構多くないですか、そう思うと。1は1キャラとか2キャラ倒しているわけですから。
そうですね、確かにね。
そして1年クールでみたいなことを考え出すと。
そう、だからそう考えると一番強い、だから真っ先に彼女を手に入れたアルタイルは偉かったんですよ。でしかもそのまっすぐすぎて引っかかっちゃったわけでしょ、うん、マミカはまさにさ、人を助けるっていう言葉に弱かったわけなんで、
信じて疑わなかったわけ。
そうなんですよね。でも彼女もまあある種その後のいろんな行動を見て変わっていって、それでもこうなんか疑うっていう気持ちがあまりなかったばっかりに、なんとかなる彼女の優しさが結果的にはアルタイルに殺されることになるわけですけどね。
マミカはマミカなりにやっぱりマジカルスレイヤーでいたいっていう思いがすごくあったので、まあ死んじゃったけどそういう意味ではすごい人生全うしてるなこの子っていうのがあるので、あのシーンは私もすごい泣けて、だからアリスちゃんもすごい好きなんですけど、あの二人の組み合わせはすごい好きでした。
まあマミカはお葬式までしちゃいましたけど、戻ってくる可能性ってありますかね。
私はあると信じてます。
あのでもアルタイルが彼ら彼女たちを引っ張ってきてるわけじゃない、うんうん、必ずその世界作品世界に干渉して、
うん、
であれ裏切ったマミカを引っ張ってくるかな、まあ、マミカ自体にその向こうのアニメのマミカが現代で起こった記憶を内包しているわけはないわけですけれども、また一からっていうことになるかな。
そこら辺はどうなんですかね。その、
まあ、普通考えるとないよね、記憶として残っている、
うん、
その作中に残っているわけがないという脚本の中に描かれない限り、
うんうんうんうん、なんかその辺を私ソータ君ねじ曲げそうな気がしてるんですけど、してくれたらいいなって、まあ基本的観測なんですけど、なんか1話でやっぱりソータ君だけがあっちの世界に、その想像の世界に入り込めているところが気になっていまして、
まあ他の人たちは入ってないですよね、確かにね、
うんうん。でも今のところそれを誰にも、例えばメテオラだったり、まあ謎の解明に至るキャラクターだったりには打ち明けていないので、その辺がこう後々に、まあやっぱり1話で始まってるんじゃないかっていうところで、また1話が面白く見れる展開をちょっと私は期待しております。
主人公、傍観者が主人公らしい活躍をする可能性があるんじゃないかと。うんうんうん、まあね、戦っていくうちに、こう、マミカの戦力っていうのは、もし存在すれば最強なわけですから、ある種、手元に置いておきたい手札ではありますよね。
うん。
まあ、ただ記憶がっていうところはね、ありますけどね、どうなるんでしょうね。まあ、そういうところを想像できるのも面白いんでしょうね。
オタ半世紀さんからのコメントです。本作は逆転生ものと言えると思います。主人公が現実のままで物語のキャラが現実に出現するという明らかに面白い設定になっています。秘蔵物ってちょっと妙な言い方ですね。第11話のソータの告白、島崎の足を引っ張られると自分が置いていかれる寂しさが紛れるという感情は大変正直な感想でしたが、ショックでした。この手のアニメなら、このような精神状態をここまで正直には白状しないでしょう。見事に白状することで本作のベクトルを、秘蔵物キャラによるバトルものから、少年の成長ものという異なるベクトルを加えていると思いました。物語として大変面白かったのは、SNS でいいねをされるとキャラが強くなる点。これは面白かった。本作はどうやら22話まであるようですから、引き続き楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
いや、やっぱりね、さっきも言いましたけど、10話かっこよかったですよ。
俺たちの応援が、うん、こいつの力になっているんだ、ですよ。
はい。まあね、応援してる側はそれをね、認識はしてないとは思うんですけど、うん、だって実際にそんな戦闘が合ってるというのは一応、ね、秘密ですからね。
いやでもあんなにいいねとリツイートの数増えてうわーってテンション上がることないじゃないですか。回ってきてももう何万と入ってて見ることないからすごいテンション上がりました。なんか
しかもそれがちゃんとセレジアを強くし、うん、生き返、まあ死んではいなかったけれどもこう戻してね、必殺技を、新しい必殺技をみたいなさ、あれはこう見ている側が燃えるっていう名シーンでしたね。まあ、ここでこの世界の疑問というか、人気興味があるキャラが限界しているに違いない、共感したり印象に残ったとかそういうことが重要だったわけじゃない、じゃないかと言われてたわけですよね。だからそれを改変するにはどうしたらいいんだっていう部分を悩んではいたけれども、結果的にうまく成功した例がなかったわけですよね、この話数来ても。
そうですね、あくまでそこまでは推測でしたからね、
うん、そうなんですよね、
実証はなく
できなかった。だから数名が思ってもダメだと。ただ10話規模の SNS での拡散が行われれば、まあ一瞬だけれどもその実力を発揮することができる、つまり改変は可能だっていうことが分かったっていうね、うん、
でもあのイラストあそこで出てくると思わなかったんで、なんか前の話でもこの話はもう終わりって感じで、あの絵はもう出てこないのかと思ってたんで、
あ、はいはいはい、
ここで出てくるのかと思って。
またイラスト描いてる人からするとね、うん、マリネさんのキャラクターっていうの分かる分かるみたいなところは多分あるんだろうなと思いますよね。
マリネさん人気絵師でしょうね。
でしょうね。うん、でまたついでに言うと、このソータ自体もこう絵を描いていたわけじゃない、
はい、
だからなおさらそのね、自分とプロの絵師との違いみたいなものがね、分かってなおさら感動もするけども辛いみたいなものも多分彼の中にもあったんじゃないかっていう気がしますけど、
そこからなんか記憶を思い出した感はあるかなってちょっと思ってたんですけど、なんか書かないのみたいな流れから思い出したのかなっていうふうにちょっと思っていたので、はい、まあ、マリネさんはそういう意味でも重要な立ち位置だったのかなっていう。
確かにマリネさんもあの子っぽいじゃん、ちょっと。
うん、似てますよね。
さんっぽいというか、うん、きっとオタクでしょうし。
でもまあこの10話っていうのはその SNS の拡散での、まあ、成功例ではありますけれども、うん、まあ、それと対になるというのかな、マイナスな意味でも告白会でもあったっていうことですかね。
なんか今の現代の作家を描くときにネットから出てきた人ってのはやっぱり切っても切り離せないぐらいのもうポジションを持ってるんだなっていうのを改めて感じたというか、はい、
そうですね、うん、その、まあ、ネットの良いところもあれば暗部っていうのかな、はい、マイナスなものっていうのが、まあ、一番出て、まあ、10話11話で描かれたことっていうのはそういうことですよね。なぜこの作品の、うん、まあ、言ってしまえばアルタイルを生み出した島崎節那が死ななければならなかったのかっていうね。まあ私はこれ、ソータが何らかのことをやって刹那を追い込んで殺したんだとばっかり思ってましたから、まあ1話の流れからいくとそう取れちゃうよね。
まあ、直接的な手は特に下していない。
はい。だからもう告白されてみたら、あ、そんなことだったんだっていう感じでは正直あったんですよ。まあソータにとっては多分すごい辛いことではあったんだとは思うんだけど。
そうですし、もう、インターネットって生まれた頃からある人と私でもまだ途中でできた世代ですから、どれぐらい感覚が違うんだろうなっていうのはちょっとわからないんですよ正直。
まあ結局島崎節那にとってみたらインターネットで否定され続けるっていうのはもう自分の居場所がないのと変わらなかったんでしょうね。
そこを切り離すことはもうできないんだなっていう怖さというか、
うん、しかもソータ自体も正直嫉妬しちゃってたわけで、
そりゃあね、
島崎節那の大成功を、
はい、
まあこの男女としての気持ちがそのソータの中にあったかどうかはともかくとして、そのあの段階では島崎節那を救ってあげたいという行為は取れない関係であったということですよね結局ね。
でもそれもなんかあんまりこうなんてソータは薄情なんだというふうに思えなくて、というのは私がネットを通じて知り合った人をこうなんだろうな、比較してというとあれですけれど、まあ希薄になってもしょうがないのかなぐらいに私は捉えてるのかもしれない。だってね、昔趣味で結構キャッキャに仲良くしていた人とか今も全然連絡取ってないしっていう現状あるなとか思ったりしますし、それに対してなんか悪いことしたなとは正直思っていなくて、なんか相手もそこまで、
まあその時って感じはありますよね。その時楽しければみたいな感じは若干あるのかもしれない
ですよね。私は思ってるけれど、ね、う
ん、まあずっと深い関係を続ける人たちもいるだろうし、そのやっぱり年齢とあとまあその人たちによってまた若干違うところはあるとは思うんだけれども、まあソータのその高校2年生でまあどちらかって言ったらこう、ね、あまり友達もいない引きこもりではない、学校には行ってるけれどもみたいな、そういう彼がその抱え込むには刹那が受けたひどい攻撃っていうのは自分が間に入って何とかできるものではもうレベル的になかったっていうことですよね。まあ、そこまで関わりきれなかった、だから逃げてしまった、うん、その結果刹那は死んでしまい、お母さんから連絡が来る、まあショックだったでしょうね。だから全てを封印したかったから全て消してしまったっていう、でもそれもまあ言ってしまえばネットが起こしたことですよね。ネットに救われることもあればネットのおかげで殺されることもあるっていうね。
そうですね、実際そういう話はありますし、
ね、まあないわけじゃないしね、現実世界としてもね、うん、というこうまあ深いお話の部分もありながらもその間にちゃんと爽快感も挟むっていうね、こう絶妙な、脚本だったんじゃないかと思います。そして、まあ、12話見た人はわかると思うんですけれども、まあ、この後どういう戦いが繰り広げられるのかっていうのを、まあ、勝つために、人類が生き残るためにっていう、方策が描かれましたけれども、この壮大な計画でね、アルタイルを閉じ込めていこうということでしょ？しかも、まあ、言ってしまえば小形式ですよね。 まあ、東京ドームなり何なりをみたいなノリだと思うんだよ。
なんかまじこう会社同士が連携取ってみたいなのがちょっと生々しいというか3ヶ月あったら連携取れるのかなとか思っちゃう、ね、感じとか、
まあ、今だったらほら角川さんがいればかなり取れると思いますけれど
グループであればいいですよ ね
まあでもゲームメーカーとか入ってるからね、全部が全部はなかなか難しいでしょね。まあでもそうやってこう連携取っていって、まあ言ってしまえばさ、その敵側にいるキャラクターですら、作者がこっち側につけばみたいなのもあるっていうのが強いよね。
まあ、
まあ、亡くなってしまってる人はもう仕方ないけれども、
ブリッツがどんどん弱くなることも考えられます
ね。考えられますね、確かにね、キャラとしてね。まあ、とりあえず世界を救おうということで、みんな動き始めたところですので、まあ、壮大な戦いもあるんだと思います。そしてね、何よりも、現れたあの廃墟の男もこうどう絡んでいくの、もう絶対これはね、確実に もっとヒロイン化しますよ、セレジアさんが。
松原さんが守ってくれるのかな。
うん、だって松原さんのキャラクターでもあるわけだからね。
あ、そうですね。
そうだ
よ。いや、守ってもらわないと困りますよ、作者なんだから。
いや、わからない、もしかしたらこれで松原さんが亡くなるみたいなことがないだろうね。
一番悲しいかも。
しかもそれ復活絶対しないやつですから。
そうなんですよね、カロンのせいでみたいなことだって。いや、そんな悲しい話は見たくない。
そんな闇展開
ねえ、
結構
そのためにカロン出てきた。
そのためにいいシーンがいっぱいあるのかもしれないよ、彼に対して今。
そんな死亡フラグだったの。
わかんないけど、まあどうなっていくのか、まだまだこうね、これからの展開を楽しみにしていきたいところですので、まだわからない謎もたくさんあると思いますし、2クールなんでね、あと1クール分どうなっていくのか本当に楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は
レクリエイターズでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
オープニングでも話しましたように、来週の特集は、
はい、来週は月が綺麗のインタビュー特集です。ゲストに岸誠二監督、そしてフライングドッグより南武史プロデューサーをお迎えしたインタビューをお届けします。
はい、お楽しみに。
そしてその次の週7月9日は2017年春アニメ最終回特集を予定しております。
投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、SAL さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、福さん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、コンペロさん、イッキさん、ゲオさん、フシュンさん、弾丸マニアックスの J さん、犬好きのベルフェゴールさん、トリフンさん、通気協賛、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
加瀬ひとみと
小宮あきでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。